はじめに、2011年3月11日の東日本大震災まで、多くの人々は日本でこのように悲惨な原子力発電所の事故が起きるなどとは夢にも思わなかったことでしょう。この後、ドイツのメルケル首相は、日本で起こった出来事は、これまで絶対ないと考えられてきたリスクが絶対ないとは言えないという事実を教えてくれている、と言いながら、脱原発への政策を明確にしました。事故後、次々と原因が明らかになってきました。それによると、日本政府も東京電力も、安全神話のようなものを前提に原発事業を推進していたということです。今から2600年前にも同じような安全神話がありました。それは、神の都、エルサレムは不滅だ、というものです。それに対し、神が使わした預言者たちは、それが幻想に過ぎないと言いつつ、人々の目を永遠に変わらない真理へと向けさせました。震災直後の中学校の卒業式で15歳の少年が、自然の猛威の前には人間の力はあまりにも無力で私たちから大切なものを容赦なく奪っていきました。天が与えた試練というには無語すぎるものでした。辛くて悔しくてたまりません。しかし、苦境にあっても、天を恨まず、運命に耐え、助け合って生きていくことがこれからの私たちの使命です、と語ったことが日本中の感動を呼びました。神がなぜあのような悲惨を、この時ここで許されたかはわかりません。しかし、この少年は3人の友を津波で失うという悲劇を通して、自分にとっての使命を明確に意識するようになっています。聖書の予言は、未来予測ではなく、目に見える私たちの人生の土台がいかに崩れやすいものであるかを示しながら、永遠の神に信頼することを勧めるものです。それは未来を把握したいという人間の願望を満たすものではなく、今ここで、どのように生きるべきかを教える永遠の真理の書です。ところで、牧師として聖書のメッセージを取り継ぎ始めて間もなくの頃、ある米国出身の元宣教師のご婦人が、先生は聖書の予言がすべて成就すると本当に信じておられますか？例えば、エゼキエル40章以降のエルサレム神殿の復興を信じておられますか？と問いかけてこられました。私はその問いに明確にお答えすることはできませんでした。米国の多くの保守的な信仰者は、1948年のイスラエル国家の建設を聖書の予言の成就と見て、イスラエルの支援を自分たちの使命と捉えていますが、エルサレム神殿の再建までもが聖書の予言の成就として必要と認識するなら、同じくエルサレムを聖地の一つと捉えるイスラム教諸国との対立は不可避となります。その上、中東での戦争のたびに、預言書にある終わりの日の戦争が始まりそうだなどという書籍が書店に平積みにされたことがありました。私はずっと、そのような聖書の読み方がしっくりとは心に落ちずにいました。一方、宗教改革者マルティン・ルターは私にとってかけがえのない教師ですが、一つ大変に残念に思うことがあります。ルターは宗教改革の初めはユダヤ人に対して極めて同情的で、イエスは生まれつきのユダヤ人であった、という文章をしたためたほどです。そこで彼は、ローマカトリックはユダヤ人を犬のように扱い、福音を語ってこなかったから、ユダヤ人は改心できなかったと言いました。ところが、ユダヤ人は、宗教改革運動に乗じてキリスト者に働きかけ、安息日をユダヤ伝承で守るように教えたり、割礼の儀式を復活させたりし、ルターの改革運動の最も恐ろしい敵対者になってしまいました。それで彼は態度を180度逆転させ、国の指導者にユダヤ人の街道を焼き払い、彼らの家を壊し、商取引から締め出す法律を作るように促しました。彼の最後の説教はユダヤ人の国外退去令をドイツの領主に進めることでした。残念ながらそれはナチスドイツのユダヤ人迫害の根拠とされてしまいました。それにしてもユダヤ人は福音の敵となっているという見解と神はユダヤ人を愛し特別な計画をお持ちであるという見解は互いに相入れないのでしょうか。不思議にもパウロはその両面を受け入れるように彼らユダヤ人は福音によれば神に敵対しているものですが選びによれば愛されているものなのです、と言いながら、 神の賜物と証明とは変わることがありませんと論じています。ローマ 11:28-29。それにしてもユダヤ人は福音の敵となっているという見解と、神はユダヤ人を愛し特別な計画をお持ちであるという見解は互いに相入れないのでしょうか。不思議にもパウロはその両面を受け入れるように、彼らユダヤ人は福音によれば神に敵対しているものですが、選びによれば愛されているものなのですと言いながら、神の賜物と証明とは変わることがありませんと論じています。ローマ 11:28-29。確かに救いはユダヤ人から始まっていますが、キリストの十字架の奥義は何よりも異邦人とユダヤ人が和解できるということにありました。それをパウロは、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々の規定から成り立っている戒めの律法なのです。エペソ2:14-15と記しています。つまり、キリストの十字架は、ユダヤ人と異邦人の間の敵意を滅ぼし、二つの民を一つの民とするためであったというのです。そして、ユダヤ人とギリシャ人の和解ということは、現代的には、日本人と韓国人の和解、黒人と白人の和解、スペイン語圏と英語圏の和解、など様々なことに適用できます。旧約聖書はイスラエルに対する最高の賜物であり、彼らへの証明の書ですが、そこには彼らが世界の光として神の一方的な憐れみを謙遜に分かち合うという使命が記されています。そしてイエスこそ、それを可能にしてくださる真の意味でのイスラエルの王です。神の救いのゴールは、新しい天と新しい地の創造です。そこでは、神の平和、シャロームが全世界に満ちます。それこそ旧約聖書に記されたユダヤ人の夢であり、私たちの希望です。ユダヤ人も異邦人も、神の一方的な憐れみと選びによって神の民とされました。そこには常に、神の平和を世界に広げるという使命がセットになっているのです。なお、私は、かつて宗教法人日本福音ルーテル教会で受洗の恵みに預かり、仕事でドイツに6年間余り滞在した時に、プロテスタント教会の源流を作ったマルティン・ルターを心から尊敬しながらも、現在奉仕している福音自由教会と発祥を同じくする自由教会の流れへと移りました。それは聖書を誤りなき神の言葉と信じる聖書信仰の立場を明確にする必要を感じたからです。ただ、そのような福音派の神学が、終末論の理解においては、19世紀末から20世紀半ばにかけて体系化されてきた神学の影響を強く受けていることに違和感を覚えてもいました。一方、それでも福音自由教会の牧師として、主イエス・キリストのご自身による千年王国前の、切迫した再臨を待ち望む、という教理を心から受け入れています。それはこの世の政治や社会改革運動への幻想を抱かずに、福音によって一人一人の生き方が変えられるということを第一に目指すことがキリスト教会の使命であると信じるからです。それにしても私の中では、伝統的なルター派神学と自由教会的な終末論をどのように調和させるかが大きな課題になっていました。しかし、1999年にカナダのリージェントカレッジで持たれた牧師向けのセミナーで、NT ライトとゴードン・フィーの集中講義を聞きながら、旧約と新約の連続性や、聖霊論を中心とした聖書の一貫したテーマに目が開かれました。その後、当教会の礼拝では創世記から順番に解き明かすようにしました。その結果が、主、ヤハウェがあなた方を恋したって、モーセ御書の解説、憐れみに胸を熱くする神、ヨシュア記から列王記、愛歌の解説、正しすぎてはならない、伝道者の書の翻訳と解説、心を生かす祈り、30の詩篇の詩訳購読文と解説、につながりました。幸い、それぞれの書ともに再版を重ねることができています。今回は本来、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエルの全章を網羅した本にしたかったのですが、原価の出版不況に配慮し、特に新約と密接に結びつく箇所の解き明かしのみを掲載することにしました。 ただ、ダニエル書だけは分量が少ないので全てを掲載させていただきます。米国のブッシュ前大統領の外交政策と米国の保守的な福音派の神学の結びつきが、日本のマスコミでもしばしば話題になってきました。そして、福音派というと、この世の常識を真っ向から否定したり、戦争による問題解決を正当化したり、東日本大震災を神の裁きの現れなどと解釈する危ない教派かのように誤解されることが多くなりました。そして、確かに、19世紀末から米国の福音派で盛んになってきた預言書の解釈にはそのような誤解を生む余地があるように感じられます。私の願いは、この預言書の解説をお読みになる方が、この地に平和を広げることこそが、神の御心であることを聖書全体を通して理解してくださるようになることです。そのために、この預言書の解説が少しでもお役に立つことができれば幸いです。